こんばんは。ラジオ生カエルさんです。今は東京駅の新幹線の待合場なんですけど、多くの人のコーヒーが飲めるところですね。ちょうどパソコンの電源をつなぐところがあって、目の前には、工事のお知らせの貼り紙が貼ってある、現在東京駅では駅施設の改良工事を行っており、合わせて高架橋中部の耐震補強工事を行っています。お客様には工事期間中ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたしますという貼り紙が、僕の座っている机の、そうですね、7、8メートル先にあります。僕と張り紙の間には何も仕切るものはありませんけれども、僕の目の前の机に、中途半端に30センチほどの高さの、壁といいますか、ついたてが立ってますので、そのついたての向こう側に、7、8メートル向こう側に貼り紙がある感じですね。そうしますと、僕と貼り紙をこう妨げるものは何にもないんですけども、その僕の目の前の机のヘリ、そこから突き出ているついたてのようなものによって、僕の目には見えない膜といいますか、スクリーンといいますか、そういうものが発生して、そして、その膜を通して僕は今お知らせの貼り紙を見ています。こういうふうに、その何にもないと思えるような、日常的などうでもいい場所にでも、僕たちはいつでもこう目に見えない面を見出して、その面を透過して何かを見出そうとしているわけですね。で、普段はその面というのは目に見えないし、意識することもないし、自分とその向こう側の世界はダイレクトにつながってるっていうふうにも思えますけども、でも無意識のレベルで僕たちはこういう目に見えない面というのをすごく持ってて、ただそれが意識のぼらないだけなんですが、これがでもガラスだったらどうでしょう。僕の机の前にガラスのついたてが立っていて、そのついたての向こうに張り紙があったとしましょう。そうしますと、ガラスというのは透明ですけども、そうは言っても全くの透明じゃないんですよね。こちら側の光を幾分かは反射し、幾分かは透過しますので、そのこちらの光を跳ね返す成分がどうしても出てきますね。で、この反射率っていうのはガラスによって違うんですけども、反射率が高いほど、こちらの世界がはっきりと映ります。反射率が低いほど向こうの世界がよく見えます。どっちの世界がよく見えるかというのは、反射率だけで決まるんじゃなくて、向こうの世界、要するにそのガラスのを隔てた向こうの世界とこちら側の世界の照明の明度がどれくらい違うかによっても変わってきますね。向こうがものすごく暗いと、ほとんどの光は反射されてしまい、不要に見えます。向こうから光がやってこないんでね。で、逆にこちらが暗くて向こうが明るいと、ほとんどの光は向こうからやってくるように見える。これをうまくバランスすると、こちら側の映像が映りながら向こうの映像が映るというようなことが起こります。 ガラスですとね。でまあ僕たちは普段はああガラスがあるなと思う時にはこちらの映像を少し向こう側の映像を少しブレンドしたものを見て、というかそのブレンドされたものを見る時に僕たちはそこに壁といいますか膜があるなと感じるわけです。つまり、こちら側の世界と向こう側の世界の共像が目の前にある、2つの像が目の前にあるときに、その2つの像の境目にガラスというか鏡があるというふうに認知するわけですね。でこれを逆転の発想しますと、まあ、鏡があるから2つの映像が見えるわけですけども、それを逆転の発想すると2つの映像があるところには鏡があるということになりますね。2つの映像があるときにその2つの間には何かがある。例えば双子が並んでいるときに、双子が向かい合って並んでいるときには双子の間には壁がある。風船が2つ下がっているときにその風船の間にはもしかしたら何か面がある。2つの風船だけだったら偶然かもしれないけども、その2つの風向かい合ってる風船の向かい合ってるというか風船には面はありますけど、2つ下がっている風船の少し離れたところにまた2つ風船が下がっている時に、僕たちはその2組の風船を見て、その2組の風船のちょうど1組目の風船と風船の間、2組目の風船と風船の間をつないで、そこに面を見出そうとします。考えてみたらおかしなことですけどね。でこんな風に似姿があるということが面を作り出していくんですね。ここは重要なことで、現実にあるかないかの問題じゃなくて、そこに似姿をある配置をすることによって面が発生するんですね。しかもそれは実際にはガラスがはまってたり本当の境界があるわけじゃないですので、僕たちがその似姿がある、ここに似姿がある、そしてまた別のところに似姿があるということを認知した瞬間に、その架空の面は仮想の面は現れるということになります。で、ここが重要なところだと思うんですけども、あらかじめガラスがあるというときにはそれはもう見た瞬間にガラスだとわかるけども、2つの像どっちが仮でどっちが本物か分かりません。とにかく2つの似姿があったときに、その2つの間には実は目に見えない面があるんだということを認識するためには、2つだと気づかないといけないし、その2つの間に面があるとしたらその面はどこに向いてるんだろうというのを頭の中で考え直さないといけない。だからその場で作られるんですね、こういう仮の面っていうのは。その場で発生する。もっと応用編を考えますと、あるところには似姿が2つ、双子がいる、また別の場所に双子がいる、そして別の場所に双子がいると思ったら1人しかいなかったときに、僕たちはその共像を揺らされますね。とにかく双子が向かい合ってるっていう、ひたすら双子が向かい合ってたらそれは鏡だと思うんです。孫子と何かがだけど、一人しかいない場所があったらそれは鏡ではなくてガラスですよね。つまり反射面ではなくて透過面のはずだ。かくしてですね、似姿がある場所、 ない場所、似姿がある場所、ある場所というふうに、その似姿を配置していくことによって、僕たちはそこにある時には反射面を見出し、ある時には透過面を見出していくことです。これもまた、あらかじめソロだと分かるわけじゃなくて、似姿があるところに立ち止まって初めて、ああこれは反射面なんだなと思うし、似姿がないところに行って、ああこれは透過面なんだ、僕と向こう側を隔てる幕、境界の性質がある時は鏡になり、ある時は透かしたガラスになる。こういう関係があちこちでこうひらひらっと切り替わるとき、対こちら側の関係、こちら側と面の向こうの向こう側の関係はどうなってるんだろう。向こう側は今私のいるこの世界の似姿を映し込んだものなのか、それともむしろ私のいない向こう側がそこに開けているのか、どっちにも解釈できますね。まあ今日ここまで非常に抽象的な話をしてましたけども、今日鎌倉近代美術館で内藤礼さんの展示を見たときに考えたのはまずそういうことでした。でも今日一番ショックを受けた出来事はいくつかあるんですけども、その話をしましょうかね。まずね、内藤礼さんの作品を僕は何回か見てるんですけども、見るたびに感じるのは、何か見逃してるなっていう感覚ですね。その彼女の作品には一遍にわかるっていう事態がないんです。なぜか知らないけど、こう見ていると、あここにもあった、ここにもあったっていうふうに、こう手がかりがどんどんどんどん発見される作品なんですね。だからこう見るたびに、あここにもあった、ここにもあったで僕はそのまま帰ったけども、何か見逃したものがあるんじゃないか、何か彼女のメッセージを見逃してるんじゃないかっていう思いは毎回起こります。そして、困ったことにそれが当たるんですね。今日も実は僕は、すっかり見終わったと思って美術館を出て、次の用事があるんで、急ぎ足で電車に乗り、さてさっきの作品を思い出してみようと思って手に取ったパンフレットを読み出すと、少なくとも2つ見逃したことがあることに気がつきました。もっと早く気がついたらいいんですけどね、あるいはもっと長いこといればいいんですけども、なんかこういつも旅の途中に、彼女の作品を見てるので、できるだけ落ち着いて見てるつもりでもどこかで気ぜわしいで、そういう気ぜわしさが出るんでしょうね。見逃してましたね、今日配られた作品の紹介を見てて。僕は、これはもう会期が終わったから言いますけど、ボタンと鏡を見逃してました。ボタンと鏡、どこの音れとは言いませんけど、ああそうか、あそこにボタンがあったはずなんだなと思ったんですけど、後の祭りですね。鏡もあったんだな、どこでしょう。彼女のですから展覧会を見るときは、渡された作品解説の中にあるマテリアルの名前がすごく重要なんですね。そのマテリアルの名前を読んで読むっていうことが一つの その作品を解く鍵とも言いしましょうか、作品にナビゲートされるためのとても大切なキーですね。さあ、そんなことを言ってる間に新幹線の時間が来たようです。まだ喋り足りませんけども、次回に続きます。それではまた。